アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2369回4月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあゴールデンウィークスタートという方もいらっしゃるでしょうね。今週のオープニングテーマは虎の狸の川山陽です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ダヴィンチリゾルブの YouTube 6時間動画講座学習しております。ちょっとずつなんですけど、これはなかなか終わんないですね。 iPad 版も引き続きトライして商売につなげたい川山陽な三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。東京の皇居も森があってタヌキが住んでいるっていう話が出てたんです。自然豊かで住みやすいらしいんです。皇居ってもともと江戸城で住んでた徳川家康さん、タヌキ親父って言われてましたけど、タヌキ見てたんですかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。シガラ焼き焼きってタヌキの置物で有名です。タを抜くということで商売繁盛の縁起物なんだそうです。私の事務所の入り口にもタヌキの置物を置いてみてもいいかなと思ったり思わなかったりです。今日もよろしくお願いします。
アスキー GP にあった記事です。マイクロソフト Bing AI 対応の iOS iPadOS 版 Swift キーをリリースという記事がありました。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいているんですが、スミレさんが書かれた記事なんですね。4月13日にタイトル通り Bing の AI 機能を搭載したキーボードアプリ、マイクロソフト Swift キーキーボードというものがリリースされています。さっきスミレさん伺ってみると記事を書くのにインストールしてみましたということだったんですが、ここにいらっしゃる三浦さんも春さんもこれはまだインストールされていない。
はい、してないですね。
私はインストールしています。
Bing の AI 機能ということですと、チャット GPT なんかに見られるような会話型みたいなことをこのキーボードでやるということですか？
そういうことですね。それと融合したようなことができるというところです。
じゃあ、Bing で最近マイクロソフトの AI を体験したい方いらっしゃると思うんですが、このままマイクロソフトスイフトキーボードっていうのをアップストアからダウンロードして始めればすぐ体験できるっていうことですか？
そうですね。このスイフトキーボードじゃなくても、マイクロソフトのウェブブラウザーであるエッジを入れても、
はい、
そのまま Bing AI は使えますけども、
はい、
あのキーボードをキーで入力するついでに Bing AI も同時に使えるっていう利便性があるので、このスイフトキーボード使うとそういう面白いことができそうというか、便利かなというのはあります。
ただね、日本語の入力に非対応なんですってね。
なんですよね。それは思いました。
ローマ字で入れたったらいいじゃないですか。
ローマ字入れたったら、まあ、それなりにね、頑張ってくれるところもあるとは思うんですけど、やっぱり指示としてはあんまりいいものがこちらから出せないので、
はい、
返ってくるものも、まあ、あんまりいいものは返ってこないという感じですね。
マイクロソフトスイフトキーボードから使う AI は、ウェイティングリストに登録しないと使えないんだそうです。これスミレさん情報です。今チャットに書いてらっしゃるんで読みましたけど。
Bing の AI 機能自体がウェイティングリストに登録してその順番が来ないと使えないっていう状態ですね。
そうですね。
それとは別にそれが使えるようになったところで日本語入力できないんですよね。
できない
です。もともとそうですね。キーボード機能としては各種いろんな国の言語があるんですけど、残念ながらジャパニーズはないと。ということですね。
なんてことだ。
残念。
あの、個別にサポートしたいというか対応する言語をダウンロードして拡張していくタイプなんですけど、このキーボードも。Google の G ボードと同じですね。英語だけじゃなくて日本語を追加するときは、日本語機能をダウンロードして追加していくっていうパターンなんですけど、残念ながら今のところ日本語の機能がダウンロードできないという状況でございます。
ええー。
スミレさんも言われてましたけど、昔はこのスイフトキーボードっていうのがリリースされてて、その当時は日本語も対応していたのでございますが、
はい、
あまり iOS で流行らなかったのか、一時撤退してしまったみたいなところがありますと。ここに来て復活したっていうのは多分 Bing AI をもっと広めようということで再登場ということになったのかなと思います。早く日本語に対応してほしいですね。
私はあまり知らないもんですから、このスイフトキーっていう言葉が、あ、X コードのスイフトとなんか関係あんのかなって思ったんですよ。
確かに。
記事読むまで、あ、きっと X コードを学びたい人向けに、スイフトが使いやすくなるキーボードはマイクロソフトが作ってくれたんだと。
はいはい。
そんなことする普通って思った。マイクロソフトがやるかな。なかなかすごいなと思ってて。そうか、はいはいはい、スイフト勉強しなきゃなって思いながら記事読んだら関係ないな、これって思って。なんでスイフトって名前ついてんのかなんて言うんだろう。
命名した当時、まあ、だいぶ前からこのスイフトキーボードってリリースされてますけど、
はい、
リリースされた当時に流行り出したキー入力の方法があって、よくあるじゃないですか、特に英語なんですけど、英語とかローマ字系の言語ですけど、
はい、
キーボードから手を離さずに、そのまま滑らしながら、
はいはい。
その A とか B とかのある位置をなぞっていくと、
はい、
その辺にありそうなもので、今使えそうなものが候補としてバンバンバンバン出てきて、それをタップすれば文章ができていくというタイプのキーボードなので、その流れるような指の動きが、そういう人が飛んでるような感じなんですかね。そっから来てるのではないかと、勝手に私は予想しておりますが。
今でも iPhone の標準のキーボードで英語入力ですね。
はい。
はい、
クワティーキーボードを表示させると、英語に関してはその入力ができます。
あ、そうなんですね。はい、もう標準でついてるんですね。
標準
で
ついてます。また使えませんけど、ベトナム語の入力モードにしても、なぞり入力みたいなのができます。
あ、なるほど、なるほど。じゃあもうそれが一般的に定着してるんですね。
そうですね。
ベトナム語はアルファベットに準じた文字体系やからけど、日本語はそうはいかないでしょ。はいはい、
そうです。
ねえ、
うん。フリック入力みたいな感じですかね。
私がもし世界独裁者になれた暁にはフリック入力を撲滅したいと思います。
いやいやいや。
こんな使えもう入れるなと。
なるほど。
ほんま使われんよ、あれ。
いやいや、私フリックしか使わないですよ。
そう、私もフリックしかもう使わないですね。
やっぱりいつか独裁者になるべきやな。うん、
じゃあ我々はレジスタンスで、ね、山村さんを倒しに行かないかんですね。
普通の入力をなくすようにしました。
そうですね。
フリック、ね、上か下か分からんようになるでしょ。
なる
んです。どっちが、思ったらすぐ出ないんですよ。
出ますって。
出えへんやん。それ慣れてきたからね、そんな。
何
でも
ない
。喋った方が早いでしょ、でも。
それ言ったら何も出んがね。
そう。いや、ほんまに最近キーボード打たないですもん。喋って入れますもん。
なるほどね。
まあそういう人いますよね。
うんうん、そういう人って言わない
と。苦手なんですよね。
だからツイッターに書いてること、電車の中で丸聞こえない。そんなわけで記事どこも、
はい。スイフトのキーボードの話じゃないんですけど、これ今搭載されてる Bing AI、
はい、
でちょっと困ってることがあって、ブラウザー、まあいわゆるそのマイクロソフトのエッジブラウザーで Bing を私使って AI とチャットしてるんですけど、そっちは日本語使えるんですよ。もちろん入力は普通の iOS の標準の入力システム使ってるからね、日本語で打てるんですけど、日本語入力してて、途中で私は Unity について勉強を始めてます。丸って言って確定するじゃないですか。
はい。
で、まだチャットだから説明を長く書いて、適切な答え欲しいからもっと長く打ちたいでしょ？
はい。
なのに、そこでエンターを押して、文字を確定したいだけなのに、はい、そのままチャットとして流れていくんですよ。
ああ、うん、はいはい。
っていうのがあって、すごく不便です。あれが。困っちゃってます。
それ、うちで Mac でブラウザからチャット GPT やるときそうですよ。
あ、本当ですか。
丸打った途端に文章入ってしまうて、まだ1行目やって言うても、もうその説明始めてしまうから。
ああ、本当？僕はね、チャット GPT は大丈夫なんだよね。
あ、そうですか。
なんだろう、やっぱりなんか設定なのかな？
ちょっとその辺はそれぞれの設定が関与してそうですね、
うん。そうですね。ちょっと確認してみます。うん、あれすごく不便ですね。はい、困ってます、うん。あ、それを聞いたんですよ。Bing AI に。とても不便ですって言ったんですけど、はいはい、なかなかそれに適切な回答は返ってきておりません。
うまいこと逃げおるでしょ。
そういう意味でもよくできた AI だなと思いますよ。
で、解説の動画見てて、結局、正しい答えを狙うよりは、どれだけ会話としてスムーズに初めて終われるかっていうのを狙ってチューニングされてるんでしょ？
うんうんうん、
今の対話型の AI って。
はい。
そう言われればそんな感じかなっていう。
あ、今 Python の勉強してるんですけど、
ええ、
これちょっとわかんないな。もうちょっとあの明確に頭の中整理したいなって時には、もうチャット系 AI でやり取りしてると、
は
い、プログラムのソースコードとかも踏まえながら、こうやり取りできるんですよ。
そうですね。
わかるわかるって感じですね。あ、そうか、そういうことか、みたいな。そういうことかっていうのも全部僕入れるんですよ。
うんうんうん、
あ、よかったですって。じゃあ、補足情報としてこういうのはどうでしょうっての出してくるんですね。あ、なるほど、みたいな。
うん。え、それ嘘つかれてないでも。
いや、嘘つかれてるものもあるんですけど、今度はそれを実行してみてって言うと、別に実行環境用意しなくても、そこでチャットの中で実行してくれるんですよ。
そうですね。
これは楽ね、と思うね。
うん、そうそう、それは思います。うん、フランス語をやるのもそれでやってますから。
あ、なるほど。
こういう表現があって、適当に文章バーって裏覚えのも書いたら、あ、これはこう、この方がこれ正しいです。とかね。
うんうんうん、
うん。あ、よかった、合ってた。ほとんど考えてることは合ってた、みたいなね。それで確かめて。
う
ん、
そうそう。だから、全く無視のところは、本当に合ってるかなっていうふうに思うようにはしてるんですけど、
はい、
こうなんじゃないかなっていう時にも聞くでしょ。そうすると、それっぽいとこ出てきたら、あ、もしかしたらこの考えで合ってるのかなっていう認識したりとか、全く違うの出てきたら、もう一遍違うとこからで調べようというふうには心がけてやってます、は
い、うん。で、やっぱりモラルとか倫理っていうのをすごい大事にしてますよね。
うん。
この前も銀行強盗何回も質問してんだけど
何を、
犯罪に協力することはできませんって言われるん
ですよ。う
ん、
ダメですよ、信用金庫、そっちは。
で、だから逆を言わせてくださいと。私は小説を書きたい上に犯罪というものを考えて、主人公が葛藤とか描くとしたら、犯罪の手法とかも書かないといけないので、で、こういった場合、これで成功するかどうかは教えていただけませんかっていう。
なるほど、なるほど。
方法として考えられますけども、やはりそこは、モラルというものを書かれた場合
で
また返されるんですよ。
素晴らしいですね。よくできてますよ。
よくできてるゲームがあったんですよ。
あらま。
フォートピア連続殺人事件っていうのがありまして。これはスミルさん見つけていただいた記事だったんですかね。IGN にあった記事ですけども。AI 搭載版、フォートピア連続殺人事件が4月24日に Steam で無料配信決定。ザ・ポートピア・シリアル・マーダー・ケースとして名作 ADV が蘇る。スクエニ AI 部に敬意を聞いた。という記事でした。ある世代にはすごく知られたゲームです ね、
これは。懐かしいですね、これはね。
私もやってないから全然わかんないんだけど。これはまた復活するだそうですよ。
ウィキペディアによると最初の発売が1983年のようで、
はい、
PC8801 番から発売。
だからファミコン登場より前からあるんですね。
ありますね。8ビットパソコンの時代です。はい、X1 でやりました。確か、フロッピーではなくてテープ版しかなかったんですよね。カセットテープですね。
いや、テープやと全部ロードするんじゃなくて、部分部分にロードしてたんじゃないですか。
これちょっと覚えてないんですよ。でも、確か1本だけだったので、
はい、
全部ロードした上でできてたと思います。確か。
そうですか。私の記憶で8ビットのパソコンで MZ とかあの辺でゲームやってる人たちが、
はい、
その全部をロードしてもメモリーに入らない
ん、うんうんうん、
で結局そのシーンが来るまでテープ、はい、何番いうカウンター見て巻き戻してそっからまたロードやってってやってたって聞いたんですけど、
あ、 X1 シリーズはシャープが出した X1 用のカセットなんていうんですかね、データレコーダー
はいはいはい
を買えばパソコンの方からコントロールができるんですよね。
ありましたね。
はいはいはい。だから自分でカウンター調整してって今する必要なかったですね。
あ、ずれるんですよ、それでやっても。それでみんな自分でカウンターメモるんですよ。ここやったなっていうのを。
そういうのした覚えはない
ですね。そうですか。
はい。懐かしい。めちゃくちゃ懐かしいですね。はい、
で、このスクエアエニックスが、堀井雄二氏が手掛けたポートピア連続殺人事件を題材にって、この堀雄二さんご自身がもともと最初の一作目を作られたってことですよね。はい。これ全然やったことないゲームなんですけど、連続殺人事件っていうぐらいやから謎解きですよね、きっと。
謎解きですね。主人公はこの事件を担当する刑事で、はい、相棒と一緒に謎解きを進めていって最後犯人を突き止めるというやつですね。
はい、で、場所は神戸のポートピアってことですか？
あ、そうですね。ポートピアも出てきます。神戸市で起こった事件。 ですね。神戸市が舞台です。
でもポートピアが開催されたのは81年だったと思うので、
はいはい、それより後です。
ゲームが出たのはそれより後なんですね。
後です。
ということはポートピア博が開催されてたよりも後の
時代、終わってからですね。まあ、私大阪に当時住んでて、神戸が近いというのもあって、知ってる地名とかも出てきましたし、本格的な推理物のアドベンチャーゲームということで、かなり当時も話題になって流行ってましたね。
違いどうやったら岡本とか地名出てくるんちゃいますか？
岡本は神戸じゃないですよね。一応神戸市
か。神戸市じゃないですか。でまだ近いぐらいだったら、あれも出るでしょ。
はい。
皆さんがいてはったと
こ。立花？
あ、立花ね。
立花は甘が下げちゃいましたっけ？
甘が
阪神やね。すいません。すいません。地域違うところの人何言ってんねん、こいつらと思ってるし、ごめんなさいね。わかる人間だけでしょって ごめんなさい。
全然わかんないです、ね。
ポートピアやからそう言ってみただけなんで。これチームにいて無料配信のことはもちろんリメイクでしょうね。
リメイク、当然画像が全然違いますしね、この。
はい。めっちゃリアルですね、とか。ね、うん、今 YouTube で動画が貼られてるの見てますけど。
主人公はアニメ調の絵になってますけど、もともとのゲームっていうのはコマンド入力式で、
はい、
決められたコマンドしか受け付けないような感じやったんですけども、これを AI 技術を使って、コマンドを自然な会話のように入力できるっていうことでしょうね。
はいはい。まあ、非常に人気のゲームとして噂は聞いてますけど、どの辺がそんなに画期的というか人気の要因だったんですか？
ウィキペディアでも書いてあるんですけど、発売当時、現代日本を舞台にしたアドベンチャーゲームだったと、
はいはい、
いうことと、ストーリー性ですよね。殺人事件の謎を解明していくっていうのが、その結局すごくよくできてたっていうことでしょう。
まあ、それよりも前から、そういうパソコン向けに、ストーリーもの、あるいは特に推理もの、はい、ゲームは海外もいろいろあったと思うんだ。はい、
ありますよね、
うん。でもなかなか日本ではそういうものが登場してなかったってことですかね、この時代。
そうですかね。推理小説を自分で読み進めるようなワクワク感、はい、ドキドキ感を、このゲームで感じることができたのが、あれた原因でしょうね、
はい。ゲームにありがちなストーリー分岐型ってやつですか、これは。プレイヤーが選んだ分岐によってストーリーがいくつかこう変わっていく、
うん、変わってはいかないですね。当時はそういうのはないですね。
ないですか。じゃあ本当にその謎解きを登場人物と一緒にプレイヤーも楽しむ感じですか。スチーム版ではシナリオを冒頭からエンディングまで無料で遊ぶことができる。テックプレビューやねんけど、一応エンディングまでは遊べるん
です。できるみたいですね。
へえ。
これ、Mac 対応してないんじゃないですか。Steam の公式ページの。
どうです？見てみて、Mac 版って書いてますが、ないですか？
システム要件の中には Windows しか入ってないですね。
しか書いてない。じゃあ、Windows 版しかない。許せん。許せん。スタッフ集めて、明日から Mac 版作るように。ほんまにね。なんとかして動くでしょ。じゃあなんかしら動くけど。いや、いろいろパラレルとかなんかいろいろ入れて。
あ、パラレル入れてもいけるんですかね。
いけるでしょ。これ今、レビューで動画の会話見てたら、神戸舞台やけど、何も関西弁出てきませんね。
出てきませんね。
そういうリアリティのなさが私は嫌なんです。関西舞台にしてくれても。ドラマとかみたいにちゃんと地元言葉っていうのをね、ちゃんとしてほしいんですよね。
それはありますね。ただ、うん、実際それでやってみたらなんか中途半端な関西弁やったり。
ああ、それ一番辛い。AI 使うっていう話が今回もちょっと何個か続いたんで。ギガ人の記事で Google が AI 搭載検索エンジンを開発するプロジェクト、マギーを急ピッチで進めているきっかけはサムスンかっていう記事があったんですよ。で、私がここで、マギー作るんやと思ってしまったんですけど、三浦さんはわかりますよね、マギーは。
マギーなんだっけ？
マギーのハッキングはネルフの選挙に等しいっていうことが知りません？わからないかな。ほら、エヴァンゲリオンで、地下にある指令室みたいなところに、エヴァンゲリオンの本体が置いてあって、で、そこに統合してるコンピューターのが登場してくるでしょ。
はいはい
はい、3体の、マギーとバルタザークと何でしたっけ？
はいはいはいはい、ありました、ね、ありました。はいはいはいはい。あれがマギーなのか。
そうか、マギーの中にメルキオール、バルタザール、カスパーって3つシステムが独立して合議制を取ってると。総称がマギーなんですよ。
なるほど。
で、Google はマギー作るんやって思ってしまって、そう、と思ってしまったけど。Google の中の人がこんな名前にしたら日本のファンがちょっとやきもきして面白いですよ、つけましょうかって 言ったんちゃうかなって。すいません、しょうがないと思います。ちょっと思い出した、ね。
釣りも一緒なんですか？
あ、釣りは、そう、一緒みたいですね。
ああ、そうですか。
ふっと思い出したのは、昔、はい、OMZOX に掲載されてた共通システムっていう、はい、SOS っていうシステムがあるんですけど、
はい。
初行の上で走るフォースっていう言語ですね。はい、それがマギーフォースっていう。はい、これ、覚えてる方いらっしゃいますかね、これね。
もう、その、わからへん人、とことん置いていくから。置いていく。ほんまにあかんな。申し訳ないですけども。つくづく思うんですよね。こういうの、ポッドキャストやからできるんですよね。
あね。
で、
まあそうですよね。
大阪の朝日放送とか、ラジオで朝の10時半ぐらいにやってみろ、一回、ここ
で。確かに、確かに。
絶対できへんもんね。大阪のラジオはちょっと考えた方がいいですよ。そういう番組作り何にも考えへんもん。エウレカさんからは、夜ラン中ワンボタンの声2364回を聞いてたら、中国のジョギング大創業の話題、1キロ100円とか小遣い稼ぎにめっさいいなぁといただいてまして、これはアップルウォッチじゃない何かスマートウォッチをお使いですね。
ナイキ、
ね、ナイキウォッチですか？はい、
いや、ね、ナイキのマークが出てるんですけど、
おー、
うん、なんだ、でもこれはなんだろう、ちょっと画像がはっきりわかんないんですけど、なんか、ピクセルウォッチじゃないですけど、アンドロイド系のウォッチかなという。
ですね。当番組を聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。はい、ジョギングダイソー。1キロ100円っていうのはちょっと間違いで、1キロ7円かなんか、なんか15円かなんか、そんならしいんですけど、だいぶ安かったんですね。すいません。
2枚写真載せられてて、下があのなんか足元
の
されてますけど、
はいはいはいはい、
ジョギングなんですけど、スリッパ的な感じのお靴を。
普通に草履ですよね。
草履ですよね。なんか足痛くなりそうで大丈夫でございましょうか。
ジョギング、あ、夜ラン中とかあるね、確かにね。
ね。
私もね、ジョギングとかせなあかんねんけどね、なかなか。まあでも仕事で1日600キロカロリーぐらい使うからもうええかな、とか。
ああ、そっかそっか。
さっきのゴールドブレンドの、はい、話なんですけど、4月17日から4月23日の1週間限定みたいです。
あ、そうでしたか。
はい。
延長しないですかね。
でもそもそもなんです？
はい、広告みたいですね。
なるほどね。だららではちょっと急ぐ気持ちにはなれないですもんね。
なれない。
あ、まあそもそも急いじゃいけないからね。
そうそう。
なった時ね。そういうことかな。
書き込み情勢はダメですからね。
そういうことだな。
コーヒーで分かったことがあるんですけど、はい、我々コーヒー飲むときってすするでしょ。で、あれって日本だけらしいですよ。あの、夫婦吹いて飲むの。
音出すのはね、よく
ない。いや、まあ、それもあんねんけど、ね、アメリカは、アメリカのその、いろいろ風俗を教えてくれる YouTube ずっと見てるんですけど、アメリカ基本コーヒーショップでも熱々のは出さないんですって。
ああ、なるほど。
そう、もともと、日本とかだとさ、熱いもの夫婦吹いて飲む習慣があるじゃないですか。スープでも何でも。吹くいうのがないから、すするのがないから、うん、基本熱いもんは出さないんですって、お店も。うんうん、家庭でも。で、日本人からするとぬるみたいなのが出てくるんですって。
スターなんちゃらさんとか、ブルーなんちゃらさんとか、あの辺はアメリカのコーヒー屋だぞっていう風に手でやってますけど、ぬるいコーヒーを出してないってことはやっぱり偽物ってことですよね。
いや、あれ、熱々じゃないでしょ、でも。スタバって。
いや、結構熱いでしょう。
ほんまに私からしたら、いや、別に全然これ OK。あれ、もっともっと熱いの知ってるから。
いや、結構熱いよね。
そうですか、
う
ん、
そうですね。
マクドの方が熱いと思うけどな。
なんか今日、あの、川崎行った時に、あの、コーヒー豆買ってきましたよ。コロンビア豆っていうのを買ってきました。
おー、ほ
ー。引いて食べてます。引いて飲んでます。はい。
サキババさんからは、Amazon Fire Stick なども Android なので、Air Receiver などのアプリを入れて AirPlay 使えますよ、三浦さん。Apple TV や Fire Stick などの HDMI 出力はアスペクト比16対9限定です。ウルトラワイドモニターは PC 専用と割り切る。過去 MacOS からも制限あり。これは山村さん。ということでいただきました。
ありがとうございます。そうですね、うん。
はい。
確かに、私も Apple TV が Fire Stick みたいなの出た方がいいなっていうふうな話は何度かさせてもらってたんですけど、確かに私の需要的には Fire Stick みたいなもので事足りるなとは 思ってますが、まあ、先ほどのニュースで、うん、1000円以下で買えるんであれば、Apple TV でもらえるか。あんまり言うと、
いつまで
か Apple さんに怒られそうやな。
結局、ツイッター見てたら、どうももう売り切れてるみたいです、
ね。あ、そう
よ。売り切れですね。
あと、2980円の方も780円の方もリモコンがなかったみたいで。
そうそう、リモコンがないって言って
ます。ないのね。はいはいはいはいはい。はい、一生懸命今収録中なのに、イオシスさんのページ見まくってる。
そんなことや。Q さん、ノラニャンコさんからは、前に番組の中で、アップル信者とかどうとかいう話題があったからですけども、ソフトウェア業界で信者と呼ばれるの、あとオペラもあるかと。実は私、元オペラ信者の一人。というか、自分的にはただ好きで使ってただけなんですが、周りの人には信者認定されてたかと。と一ついただいてました。もう一つは、最新回聞きました。プレステのポーチも売ってますよ。コンビニで売ってます。ということで、これメガドライブの形をしたポーチを、モノマックスさんがね、セブンイレブン限定で付録にしてるっていう件があって、それを受けてのツイートでした。これプレイステーション版のなんかの雑誌の付録なんですかね。
ああ、ですか。みたいな感じですね。
うん。うんうん、本誌限定とか書いてるからやっぱ付録なんですね、これね。プレステ版か。もう一声やね。ピピン版が出るまで頑張ってみ
る。ピピン、ああ。
出えへんと思うね。
絶対出ない、ね。
で、まあ、オペラ信者って呼ばれてる。オペラってブラウザーでしょ？
そうですね。
多分そうでしょうね。
ね、多分じゃなくてお前そうやと思うけど。結構いろんなバージョンありますよね。iPhone 版とか。
ああ、私は使ったことがない、ほぼないですね。
一時使ってました、私も。
私もこれ、一時オペラが高速ブラウザーって言われてた時期があったんで、
オペラ
をちょっと使ったんですけど、ちょうどそのちょっと後に Firefox が出てきたんで、もうそっちに乗り換えちゃいました。
は
い、
ああ、ね。プラグイン割と対応数多いですからね、Firefox さん。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月2日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。